皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトテラバから派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ、クマの2名が下着の枠を超えて悩めるすべての女性のお悩み相談に乗りたいという思いからこのラジオを配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで本日も始まりました、シフォンラジオです。
イエーイ
ということで明日からゴールデンウィークですが、はい、シャンティはどこかに行かれますか？
どこにも行きません。
まあと行っても混んでますもんね。
うん、行ってね、ザラかな。シャンティの観光名所ザラです。家から徒歩15分。
ザラかなはウケる。ザラ甘いね。ザラいいっすよね。
いや、ザラ行きたい。いつも行きたいんだけど、はい、やっぱり行ったらね、やっぱ商品の量が多すぎてね。
あ、確かに。
腰据えてみないとダメなんすよ。
ウケる。
だから気持ちはもう本当に観光行く気分よ。
まあ、ね、逆にね、もういつでもみんな行けるからこそ混んでない場合もありますもんね。
ああ、いやでも混んでそうだな。
混んでるかな。
多分混んでんだろうな。まあ、それでイライラしてもうすぐ帰ってきそうだけど。
いつでも行けるしみ
たいな。うん、そうそうそう。やっぱね、シャンティやっぱみんなが移動してるときに移動するの嫌だね。
いやまあそうですよね。今年なんて特にやっぱどこも混みそうですよね。いや
なんかニュースで見たけど、はい、ジャルもアナも去年の5倍だ何倍だみたいな。
そうなんだ。
予約数が、
ね、ああ、いやまあそうですよね。もうなんか完全にイベントとかも結構やり始めてますし、それで経済潤ってくれればそれはそれでいいですけど。
そうね。
まあなかなかね混みますよね。全然旅行とかも、うん、私も行かないですけど、なんか普通に値段とかもめっちゃ高そうですもんね。
いやなんかね、いやもう過去の値段とかもちょっと覚えてないけど、これ適正なのって。
この
間ね、韓国旅行、 HIS の韓国旅行を、
はいはいはい、
見てて、7月出発とか、はいはい、8月出発とかで、うん、
はい、
2泊3日で5万ぐらいだった。
あ、っていうか、あ、もう韓国って入国できるんですか？うん、
いや、わからんけど、売ってた。もう HIS でもう予約受け付けてたよ。
そうなんだ。まあ、ただ、ちょっと高くなってますよね、
うん。だよね、やっぱそうだよね。昔なんてさ、サーチャージ。
30%いかないぐらいですもんね。
だよね。
うん。
まあ、そう考えるとちょっと高くなってると思うよ今やっぱり。
うん、
プラ 1,2 万は韓国でしてるよ。
うーん、確かに。なんかでも今ソウルとかがほとんどお店閉まっちゃってるみたいですね。
え、そうなの？
うん、ソウルと
全然行っておもろないやん。
そうですね、なんか、まあ、特にミョンドンがやっぱり一番こう打撃を受けてるらしくて。
へえ。
あとはなんだっけ、どこだっけな、ちょっと名前が出てこない。結構若者たちが集うような町とかもやっぱり観光客が多い町だったんで、うん、基本的に、うん、まあ、外国人がいなくなったとともにそのままお店も閉店していってみたいな。
うわ、じゃあ一見面白くないかもね、閉まったりとかしてね。
そうですね、なんか少しずつねやっぱり戻ってきてるみたいな話はSNS とか見てると出てますけど、でもほとんどやっぱりミョンドンはもう閉まっちゃってて面白くないっていうのをなんか結構書いてる方とかもいるんでね、もしかしたらちょっとつまんないかもしれないですね。
いや、うん、つまらなそうだわ。
なんか特にやっぱ打撃受けてるのは、そのドラマとかで結構舞台になってるような、うん、飲食店とかが、
でも、ね、
やっぱ基本的に、そう、基本的になんかね、現地の方ってそこら辺でご飯食べないから、そういうところとか、ね、有名なお店がどんどん潰れちゃってるみたいなことを書いてました、
ね。まあ、こっちで言うと、日本で言うと何、浅草？
ああ、まあでもそうですね。浅草とか、まあそれこそね、道頓堀とかもそうですよね。あ、
そうだね。なんか、たこ焼きなんていうのはね、地元の人たちが食べるたこ焼きとね、観光客の人が食べるたこ焼きは店ちげえかな。
ああ、確かに。だから本当に今、難波とかもめっちゃシャッター街多いです。なんか
薬局屋作りすぎたしね、インバウンドのための
確かに確かに、本当タックスフリーのそういう感じのところほとんど作れてますね。
もうこの 100m 内に薬局何個あんのってぐらい薬局 あるからね、審査が
出す。確かに、そうだから本当にね、
逆に今言っても面白くない疑惑もあるね。
そうですね。だったらもしかしたらソウルに行くよりかは、なんかあの何でしたっけ、島の方とかいいんじゃないですか。
ああ最終
韓国の
最終島だ、
チェジュ。ああそうそう、チェジュ島行ってみたいですよね、そことかね、なんか良さげですよね。見切るか分かんないですけど、
韓国の空気も感じながら沖縄の空気も感じるみたいな。
ああそうですね、確かに確かに、それはめっちゃ良さそう。
一石二鳥だわ。
いいっすね。ちょっとじゃあ行ったらレポートしてください。
でも行きたいな。
パリ？
パリに行きたい。パリ。
あ、パリね。あ、確かにいいっすね。もうあれなんですかね、フランスとかも入国できるんですかね。
できる。
あ、そうなんだ。
徐々にあのメゾンのブランドに行列ができ始めてるらしいよ。
そうなんですね。
入るのに行列だったから。
でもだろう
な、なんだか空いてる時に行きたかったの。
ねえ、ほんとそんな日が早く来るといいですね。
ほんとですね。
いやー、ということで、じゃあちょっと早速お便りを読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム、ネルーマンさんからです。
はい。
シャンティーさん、クマさん、こんにちは。
ジャス。
たまたまこのラジオを Amazon Music で見つけ、聞き始めました。非常に面白い内容で、どの回も爆笑でした。今後もこのラジオを楽しみにしております。早速ですがお二人にご相談です。私は38歳女性、職業はネイリストをしております。バツイチで子供はおりません。元旦那とは離婚をして2年が経過し、だいぶ傷も癒えてきたため、新しい恋にチャレンジしようと思い、マッチングアプリを始めました。今まで複数人とマッチングし、食事を何度かしたものの、あまりタイプではなく、その後の発展はありませんでした。しかし先日マッチングした方で気になる男性がおります。その方はやり取りをしている段階から非常に楽しく波長が合う方です。食事やデートも何回か行き、徐々に彼のことが気になっている状態です。このまま彼と付き合いたいなと思っているのですが、一点だけモヤモヤしていることがあります。それはデートは必ず割り勘という点です。彼は43歳で私より5歳年上です。現在ウェブデザイナーとして働いており、マッチングアプリ上では年収700万以上という記載になっておりました。かっこ真相は分かりません。きっちり割り勘ではないのですが、6対4の割合で私が少し少なめにお支払いするといった感じです。今まで付き合った男性は全員男性が支払いをしてくれていたため、この年で割り勘なのといった思いがある一方で、割り勘をするしない部分で男性を選んでいられるほど年齢的にも余裕がないなと思っており、相手もデートに誘ってくれるため多少は脈ありかなと思っているのですが、このまま突き進んでも恋愛をしていいかどうか、お二人にご意見をお伺いしたいです。そもそも好きな女には割り勘させないものなのでしょうか。そこも若干気になっている。ぜひよろしくお願いいたします、というお悩みです。
アジアの文化だったら割り勘することはあんまりないよね。
そう、逆にヨーロッパとか欧米は普通なんですか。
ヨーロッパは結構割り勘するよ。
意外。なんかむしろしなさそう。
意外に。
へえ。
私は私、あなたはあなた、平等みたいな。
そうなんですね。なるほど。
ただアジアはおごるよね。アジア圏の文化は男性おごるよね。
そうですね。なんか、今の若い子とかだったらおごらないのかもって思うけど、この年齢だったら、
そうだね。
割り勘ってむしろダサいって思う年齢な気も。
うん、って思ってほしいよね。だからさ、思ってほしいから、はい、これってなんかもし仮にね、じゃあ恋愛に進んで、仮に結婚みたいなことになっても、
はい。
なんか、嫌だよね。
そうですね。なんか、どうなんですかね。実際に、ただやっぱ、ここまで、まあ、彼は初婚かどうかちょっとわかんないですけど、
うんうん、
ここまで独り身でやってきたからこそ、自分のお金は自由に使いたいから、あんまり人に対しておごりたくないっていう気持ちも芽生えてるんですかね。
あの、私が思うにただのケチだと思うんだよね。ただの聞きほど嫌だよ。
確かに。だって
もし一緒に住んでも、
はい、
あの家賃いくらねみたいな、
あ、
僕光熱費出すから食費全部出してねみたいな、
はいはいはいはい、
もう完全なんて言うんだろう、そういうとこ求めちゃいけない人だと思う。もう最初のデートからこうだから。
なるほど。
逆にありがたいけどね、最初からそうしてくれてるから。
ああ、
わかりやすい。
なるほどね。
最初は奢ってて、うんうんうん、なんか最初だったからとか言って、後から金請求してくるやつとかの方が嫌じゃん。
確かに。それは嫌だ。え、ただ、うん、年収700万以上って相当余裕ありますよね、一人だったら。
うん、ある。700でしょ。まあ、一人だったら余裕あるよね。
なんですかね。だからなんかこの最後の一文にもあるように、
うん。
そもそも脈がないって可能性もあるんじゃないかなと。いやー、どうなんですかね。男性はどういう心理なんですかね、ここら辺って。
なんか気づくとさ、すごいこう、なんて言うんだろう、こう恋愛モードだったりさ、全然違ったりとか、なんかよくわかんない時あるじゃん。だから、脈があるかないかはわからないけど、
はい、
今判断するのは、ま、今判断する必要はないかなとも思うから、
はいはい、
とりあえずこういう人だと思って会い続けてみたらいいんじゃない。
ああ、なるほどね。
似合う、うん、だってまだ何回これあって、
うんうんうん、まだ、まあ何回抱えてないですけど、そこまで合ってる感じじゃないですよね。
だよね、だよね。だからこれ、うん、私だったら5回ぐらいまで合うかな。
おお。
結構私、うんうんうん、判断早い時から判断早いけど、
はい。
なんだろう、いいかなって思ってるとするならば、仮に、彼女がね。
うん、うん、うんうん。
ね、ネイルマンさん。ネイルマンさんが、はい、もしこの人のこと少しでもいいな、ちょっと可能性あるなってもし思ってるのであれば、もう少し判断するのに情報を集めてもいいんじゃないかな。
うんうんうんうん、なるほど。
うん、
そう、確かに
1回2回会っただけでさ、まあないわって思うんだったらバシャッと切れるけど、
うん、
なんかちょっといいなと思ってるわけだもんね。
うーん、そうですね。
うん、もう少し、
そうですね。あともう一点、なんか個人的に気になったのは、うん、やっぱこの年収700万っていうのも若干嘘っぽい感じしません？
そうだね。
なんかもうそもそも余裕がないみたいな、お金に。だから払えないみたいな。
それかマジケチかだよね。でもどっちにしても嫌じゃない？
確かにどっちにしても嫌だ。
どっちにしても嫌だよね。
嫌だな。
まず見え張ってるっていう段階ですごく嫌だし、もし700じゃなかったらね。で、逆に700で一人で、はい、でケチっていうのも嫌だから、やっぱりなんだろう、年下だったらともかくな。
そうっすね、うん、これがなんかまだ20代前半とかだったらなんかわかるけどな。
割り勘ね。
え、でも実際にシャンティの周りとかで、そのご友人の男性とかで、なんか割、まあ普通に飲みに行って、 なんか普通率先して割り勘してくる人とかって結構います？
いや、私もそれされるのが嫌だから、
はい、
逆に言っちゃうんですよ。私がもう、いくらねっつって。
あー、なるほど、なるほど。
こっちが、こっちから言っちゃう。
なるほどね。
はいとか言って、はいって言ってお金渡しちゃうんですよ。
あー、そういうことですね。
そう。
なるほど、なるほど。
言うの嫌だろうなって。相手が言うの嫌だろうなって思って。でもまあ、私がでも食べに行く男性って、同級生とかだから、同じ中学とかさ。
ああ、はいはいはいはい。
同じ高校とかさ。
はいはいはい。
だから、割り勘でいいよね。逆に求めてないよね。
ま、確かにね、そうですね。
まあ、年下の場合は払ってくれるような感じの子とかもいたけど、これってでもさ、年上でかっこ、多分彼よりも稼いでんのにかっこつかないよね、こっちも。だから払っちゃう。払っちゃう。
そうですね。
逆にこっちの方が多く払ってる。男気？これ思う。男気の問題だ。
いやー、そうですね。なんか、どうなんですかね。やっぱ、まあ、男が、多く払うっていう文化も、まあ今の時代に合ってない気はするんですけど、
気持ちの問題じゃない、やっぱり、
すごいそうは思うから、なかなか難しいところだけど、なんか一回ぐらいは割り勘じゃなくて出してくれてもいい気はしちゃいますよね。あと払う素振りみたいなの見せてほしい。
そうね。
でも、
まあ、いやでもやっぱり男気だと思うわ。男気だから、この人にはそういうものがないから、おそらく。なので、僕、なんかな、やっぱり何でも平等的な感じなんじゃないの？50-50 みたいな。まあ、それは分かるし当たり前なんだけどね。
なるほどね。なんか全然この方の話ではないんですけど、周りにマッチングアプリやってる子たちにちょっと話聞いてると、結構その年収の項目とかもお詳細に書ける項目があって、プラスで実際にご飯を食事に行った場合、割り勘にするか全額払うか、少し男性が多めに払うか、無回答っていう4つの項目があるらしいんですよ。
あるね。
あー、知ってます？
あれ、トーカルデートじゃないそれ。
あ、ちょっと何のアプリかわからないんですけど、
多分トーカルデートで、トーカルデートはそうなってたと思うな。
で、その圧倒的にやっぱり男性の方が少し多く払うって回答してる人が多いらしいんですよ。まあ、たまたまその子がマッチングした子がそうなのか、実際にそのプラットフォーム上ではそういう方が多いのかはわからないですけど、で結構なんか個人的には意外だなと思って、その、もし自分が男性側の立場だったら、なんか全額おごるっていう風に項目書いた方のが、まあ、それこそ若い子とか可愛い子とか乗ってきそうじゃないですか。だけど、なんかそのあえて、まあ、男性の方が少し多めに払うっていう風に書いてる人が多いんだなと思って。
シャンティが思うに、
はい、
お金があって、
はい、
いつでも、もう女性には食事をお支払いするよみたいな感じの人って、アプリしないんじゃない？
あ、でもそれ、その子も同じこと言ってて、結局、アプリやってる人たちって、年収結構低いって言ってて。
モテないんだもんだって。
そうなのみたいな感じですごいびっくりしたんですけど。
だと思うよ。で、要はお金持ってるモテる人、お金も、まあなんかもうこれちょっとまあさ、なんだろう、多分そうじゃ、それだけが全てじゃないと思うんだけど、
はい、
なんか、まあ、金言って嫌だけど、結局お金持ってる人ってモテんじゃん、結局。
確かに。
で、そのお金目当てで女の人も群がってくるじゃん。
はい。
結局ね。で、そうじゃない人ももちろんたくさんいるし、なんかこう、はい、そういう世界じゃない人もいるんだけど、 まあ、東京のど真ん中に住んでるとそう思うわけよ。
あーなるほどね。
でみんな女の子だってアプリを使ったりとかするけど、結局何見てるって、もう多分顔か金しか見てないと思う。
確かにそうっすよね。
そう、特にまたリアルでないその人間関係だから、そのアプリっていうのは、はい、どこで判断するってなった時に、はいはい、じゃあ何メールのやり取りでさ、会話で判断するとかさ、そういうところよりも多分見た目と写真と多分何やってるかっていう背景になってくるんだと思うんだよね。
うーん、
になってくると、もう金、お金ある人はもうなんだろう、アプリやってても入れ食いなんじゃないのかな、お金ある人。
あーなるほどね。
そう、
そっか。
そうだから、お金ある人が一強なの東京は。このあのネイルーマンさんがどこのに住んでるか分かんないけどさ、
はい、
うん、関東圏だったら、まあ、東京みたいなもんじゃん、全部横浜、うんうんうん、なんていうの、神奈川、千葉、埼玉、東京とかだったらね、もうほぼ東京じゃん、
うんうんうん、
だからそうなってくると、お金持ってる人はの遊び方としては多分ほぼアプリはしないんだろうな。そうするとそこの層はいない、そこの層はいなくって、もうちょっとそこから下の層になってくると思うんだよね。
うわー、それめっちゃ納得しました。なるほどっすね。そっか。で、逆に金があったら結婚相談所とか行くんですかね。
もし本当に結婚相談所は、金があってモテない人は多分アプリするかもしれないけど、多分おごるだろうね、金あるから。
あー、そっかそっか。
そう、リアルな世界ではモテないけど、
うんうんうんうん、うん、
まあ多分こっちでもモテないかもしれないけどな。
で
も金はあるからな。
そっか、なるほどね。まあそれで言ったら、なんかちょっとこのメッセージも納得いきますね。
だからあんまりこう遊び慣れてもないし、まあなんだろうね、まあ、割り勘、まあ結局知りもしない、会ったこともない初めて会う女性に食事を最初から 100% おごるっていうことをしたくないと思ってる男性が多いんだろうね。
うんうんうんうん、そうか、そういうことか。なるほど。そっか、じゃあなんかマッチングアプリをもしするってなったら、そういうところも加味して、うん、いろんな人に出会っていかなきゃいけないってことなんですね。
いや、思う。本当そう思った。
せちがらいな。
面白いね、でもね、これ。もう本当砂場の中からあのダイヤ探すみたいなもんだから。とりあえずマジ大変だと思うんだよ、
うん、
アプリからなんかこう探すって。
はいはいはい。
あの、私のシャンティのアプリ論、アプリでの、はい、そのなんて言うんだろう、アプリでの引き寄せ論、なんかちょっとうなんくさいけど、はい、うん、それシャンティ的に思うのは、最初からもうこんだけ人も登録してるし、スワイプで人を選べちゃうようなものだから、
うんうんうん、
なんかいちいち吟味してたら体持たないと思うのよ。
そうですね。
だから2回3回あってよかったなって思うけど、結局これ1回ちょっと引っかかってんじゃん、割り勘っていうところが、うん、
はいはいはい。
だったらもう合わないっていう方向にして、また次っていって、もっとコンタクトを取っていくっていう方法、うん、もしくは妥協する、うん、もうそれもその探していくのもめんどくさいから妥協する、これの二択だと思う。
確かにそうっすね。これもなんかあれですもんね。だってまあちょっとわかんないですけど、この方も実際にマッチングしたっていう時に、うん、さっき言ったその割り勘の項目がしっかりあった状態で合ってるとしたら、
そうだね。
なんかもうすでに妥協してるってことだから。
そう
それで実際に会ってちょっとこうなんか少しは期待したんだけど、本当にそうだったみたいな感じだと思うんで、だからまあやっぱ多少の妥協は確かに必要かもしれないですね。
それが違うって思うなら、もうすぐに切った方がいい。なんでかっていうと、人間関係が浅いからね、
あ
アプリって。なんか あのアプリで出会ってうまくいく可能性ってやっぱり低いみたいで、これはなんでかっていうと、やっぱり本人しか知らないから、周りの声が聞こえないんだって。友達とか、やっぱりさ、友達の紹介とかさ、同僚とかさ、同僚の友達とかさ、わかんないけど、そういうつながりで知り合った人っていうのは、その周りの人も知ってるわけだから、
はい、
なんか話の共通も生まれやすいし、あの関係も生まれやすいらしいんだわ。なんだけど、アプリっていうのは本人本人しかお互い知らないから、なかなかいろんな判断がつきにくいらしいわ。まあ、その人の価値を測りにくいんだろうね。
なるほど、
うん、だってこの人しか知らないんだもん。でも逆にこれが友達も知ってて、わかんないけど、その働いてる会社の人も知っててとかっていうさ、患者としてはさ、この人めちゃくちゃ仕事できて、わかんないけど、かっこいいみたいな資格も入るかもしれないじゃん。割り勘だけどねみたいな。でも他にもっとなんかメリットあるよねみたいな風に思うかもしれないじゃん。でも今はもう1対1でしか知らないから、情報ないよね。本人からもらう情報しか。
そうですね。
もうだからまあ、あの周りの友達に合わせるっていうのをアプリでやるとさ、友達に合わせるっていうことがすごくハードル高いと思うんだけど、本当は合わせてもらったり、そういうつながりをこう周りから固めていきたいなと私は思いますね。
確かにそれができたらめっちゃいいですよね。やっぱ
それができたら、その人の見え方は絶対的に変わると思うんだよね。良くも良い方に行くのか悪い方に行くのか分かんないけどさ。
確かに。え、あともう一個ちょっとこれシャンティに質問なんですけど、
はい、何でしょう。
今ってこれ付き合ってないじゃないですか、これが付き合ってから、そのおごるっていう風に変わることってあると思います？
あるかないかで言うと、可能性はゼロではないと思うけど、確実に少ないと思う。
あー、やっぱそうですよね。
なんか
ちょっと個人的には、あ、そう、その今は自分のものじゃないというか、その自分の好きな相手じゃないから、まあ変な話、マッチングアプリってやっぱ平行にいろんなことできるじゃないですか。いろんな人とマッチングもできるし、だからこそなんか本当に自分が好きになった方とかにしかこうおごりたくないっていう人もいるかなってちょっと思ったんですけど、それはやっぱ甘いですかね。
あのね、そういう人もいると思うから私もゼロじゃないとは思って言ったけど、
はい、
まあ、基本的にはこういう方針なんだろうなって思う。
あ、そっか、そうっすよね。むしろもっとケチになるかもしれないですもんね。
あるある、なんか分かんないけど、こっちが自由なもん買ったら、それいる、それ必要なのとか言われたりね。
どうせ
はこっちが稼いだ金じゃみたいな、そんな感じ。
そうか、なるほど、それは辛いわ。
ね、なんかね、なんかちょっとこの情報だけではまた何とも言えないけどさ、まあまあ、
そうですね、割り
勘ってあるよね。
確かに。いや、これはなんか結構根深いなんか議題ですね。
特にね、アジアはね、おごるのが多いからね。
いや、もうちょっとこの方の続報を聞きたいですね。
ちょっと待ってますね。はい、
そうですね、続報をお待ちしております。
はい、お待ちしております。楽しみにお待ちしております。
ということでね、まあ今日はちょっと割り勘をするしないの議論でしたけど、
はい、
まあなかなかね、ちょっとこの辺は正解不正解っていうのはないから難しいですよね。
もう全然難しい。それでいいって思うのは全然いいし、なんか何を求めるかですよね。
確かにそれはあるかもしれないですね。
そう、ね、ルーマンさんがもうおごってもらえてるのが当たり前な、その扱われ方が好きでとかってなってきたら、気持ちいい話じゃないからね。
そうですね、確かに何を重要視するかによっても結構ここら辺は変わってきそうですね。
あ、5歳上でとかって考えたら私もおごってほしいわと思うけど。
確かにそうだな。
そういうね、状況もあるよね、状況ね。
そうですね。はい。いや、ちょっと続報お待ちしております。
はい。
ということで、こちらのラジオなんですけども、概要欄に リンクを貼っております。そちらからお悩みをお送りいただくことができますので、ぜひ、はい、些細なお悩みでも構いませんので、いろいろとお悩みご相談お待ちしております。
お待ちしております、はい、
では本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。